三浦久美子のホットルーム。おはようございます。月曜日の朝8時半、いかがお過ごしですか？パーソナリティの三浦久美子です。この番組はあなたがホッとできたり元気に毎日を過ごせるようにちょっと役立つ心の話をお届けしています。また人生を楽しみながら頑張っている素敵なゲストをお招きして熱い思いをお話ししていただく心がホッとする30分。毎月第1、第2月曜日は私三浦久美子が一人でおしゃべりをさせていただいております。さあ本日のメニューは、前半では先日新聞に専門家としてコメントが掲載されたお話、そしてお祭りの太鼓のお話についてお届けします。また後半のセルフアップワンポイントアドバイスのコーナーでは、相手といいコミュニケーションを取る方法をご紹介していきたいと思います。三浦久美子のホットルームは、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。
夢の種、
改めましておはようございます。今日もホットルームをお聞きいただきありがとうございます。さあ8月に入りましたね。東京の方はですね、7月は本当に雨、曇り、雨、曇り、曇り、雨、雨みたいなね、のが続きました。で、8月今ですね、1週目お聞きの皆さん、全国的にはいかがですかね。私はですね、8月の最初にこれからなんですけれども、ちょっとだけお休みを取らせていただいて、あとはね、お盆とか、ラストの方はね、ずっと走りっぱなしっていう感じに今年の夏は、やっていこうと思ってるんですけれども、大学生はね、まだまだテストですかね。皆さん自分のね、成果を出せるように頑張ってくださいね。そして、お家のね、お母様方、子供が夏休みに入って、大丈夫ですか？イライラしてますか？ちょっともう疲れちゃいましたか？よくね、夏休みもう最悪とかね、もうお昼も使わなくちゃいけないし、はぁとかっていうね、声を聞くんですけれども、ぜひね、自分の時間を何とかして取って、リフレッシュしながら頑張っていただけたらなぁなんて思います。さて、今日の前半なんですけれども、二つね、今日はお話をしようと思っているな、ですが、最初はですね、先ほど申し上げました通りに、先日、私のですね、コメントが、新聞の方に載りましてですね、ちょっとそのお話をさせていただこうかなと思っています。新聞の方はですね、読売新聞ですね。読売新聞の夕刊なんですけれども、全国版で毎週火曜日に、発言小町というコーナーが、あるようなんです。で、これは、今ね、各社のオンラインでも新聞ってやってるじゃないですか。で、読売新聞もオンラインをやってらっしゃって、そちらの方にも、発言小町オンラインっていうのをね、やってるそうで、そちらにも、ぜひね、これを、掲載されているので、もしよかったらね、ご覧いただけたらなと思っています。後でね、私の Facebook とか、ホームページの方とか貼り付きますのでね、ぜひ見てほしいんですけれども、それがですね、どういうお題かというと、一人暮らしをするお嬢様の親が、猛反対をしていて縁を切るって言っているみたいなことに対してどうしたらいいだろうっていうね、そういうお悩みでした。 もう一回ね、詳しく、ちょっと言わせていただくと、24歳、社会人2年目、なんかね、一人っ子で大学まで私立の女子校に通わせてもらうなど、両親に大切に育てられてきましたが、ちょっと過干渉に感じることもありました。金銭的に自立する余裕ができたので、社会人2年目ですからね、自立する余裕もできたので、一人暮らしをしようと思うと、親に伝えると、父親に職場が近いのだから実家を出る必要はない。ね、猛反対された。それでも出ていくなら縁を切る。二度と帰ってくるな。と言われました。全国転勤が今後あり得ることとか、それから一人で生きる知識と力をつけたいと冷静に話しましたが、聞き入れてもらえません。どうしたらいいでしょうか。ね。よくね、こういうお悩みって、まあ、いろんなところにこうね、無料のカウンセリング、相談の、なんていうのかな、サイトとか、いろいろあるので、こういうのって結構出ているかもしれませんね。で、それに対して、そのオンラインの方の発言小町の方で、なんていうのかな、いろんな人が自由に、発言をされています。で、自分のやっぱり立場ベースに皆さんいろんなアドバイスをされるので、私がこう見ていても面白かったですね。親の立場からの意見、それから自分が親だけれども子供だった時にどうだったっていうような、まあ、アドバイスというか経験談だったり。それから、若い人はもうまさにこのね、お嬢様と同じような感じで、その意見。ね、いろんな意見がありましたね。で、いろいろ読んでて、まあ、確かにな、もうその立場だったら確かになっていうのがいっぱいあります。で、せっかくね、こういうご依頼が来て、読売新聞の方からね、依頼が来たんですけれども、で、コメントくださいということで、まあ、できるだけね、いろんな立場の方の、気持ちがわかるように、まあ、質問をされた方にね、わかるようにという感じで、私の方からのコメントを出しています。私はですね、常にアダルトチルドレンの方、ね、アダルトチルドレンのね、定義は、ちょっと前に、鈴木直子さんっていうカウンセラーさんの方がね、おっしゃってましたけれども、なんて言ったらいいのかな、子供から見て、親が子供に 100% 満足的な親っていうのは、もしかしたらいないかもしれないですね。それは、親から見て 100%、自分にとって、素晴らしいというか満足にいく子供がいないようにね、両方とも、自分にとって相手が 100% いいってことは、ありえないでしょうね。うん。それぞれやっぱり人格があって、別人格で、そして性格が違って、生きる道が違ってしますからね。それは当たり前のことです。で、その中でも、まあ、公平にというより、いろんなね、立場で言うとこういうふうになりますよっていうのを載せたので、もしよかったらね、ぜひ、私の方の、掲載されたものを読んでいただけたらな、なんて思います。で、いずれにしてもね、こういう読売新聞のお話をいただいたときに、よくね、類は友を呼ぶっていうふうに言うんだけれども、同じ悩みを持ってる人たちで固まる、それから、同じ、親の立場もね、同じ、まあ、強硬な立場を取るとか、柔軟な立場を取るとか、いろんな人が、どうしても、類友さんでね、集まりがちです。それは、子育てをしていても、それから、会社にいてね、こう、なんか、こう、ちょっと、悩みがあっても、どうしてもそういうものなので、もし、少し余裕があったらというか、まあ、お試しにというか、そういうね、自分に共感、同調してくれる人の話を聞いた後に、ちょっと、この人はなんていうかな、なんていうね、意見を聞いてみるのも、ちょっと参考になることもあるかななんてね、皆さんの、レッスンを見てちょっとそんなことも感じました。ぜひね、私のも読んでいただけたらと思います。そしてですね、もう一つは、今ね、お話が真面目なお話をしたんですけども、もう一個も真面目だけれどもちょっと楽しいお話、太鼓の話です。私のね、やっている和太鼓、北一太鼓、北北東西南北の北に一、そして太鼓っていう太鼓会、これはですね、もう2002年からやっているので、17年、18年目、うん、になるんですけれども、子供の太鼓会です。で、子供の太鼓会って皆さん言われてイメージされるのが多分、小学生とか中学生がね、こう、トントントンってやってる感じかもしれないんですけれども、うちは、子供が入る けれども、そのままどうぞずっと続けてくださいということで、今そんなずっとやっているので、あ、それからそのお母さんたちもどうぞっていう感じでね、親子でやってる方もいっぱいいらっしゃいます。で、要は大人だけで入るのがちょっとごめんなさいっていう感じの太鼓会なんですね。始めた頃に 4,5 歳で入った方、もう今ね大学生、それから、社会人、もっとね大きくから入った子もいるので、もう母になってたり父になる人もいるかなぐらいに、すごく幅広い年齢で北一太鼓を今やっています。7月の終わりからお祭り始まってるんですけれども、毎回ね子供太鼓やってらっしゃる方、聞いてる方いらっしゃったらね、あるあるだと思うんですけどね、大人太鼓との一番の違いは、メンバーがどんどん変わる。で、それはなぜかっていうと、中学受験とか高校受験とか、親の転勤とか、学校によって遠くに行っちゃったとか、好きなんだけど、あと部活に入ったとかね、いろんなことで続けられないっていうことがいっぱいあります。でもね、うち北一太鼓はね、ありがたいことに、高校受験とかね、中学受験とかね、大学受験終わってまた帰ってきてくれるんですよね。これがね、嬉しい。うん。もちろん皆さんね、忙しいんだけど、忙しい合間を縫ってね、ある程度やっていると、もうね、そんなにいっぱい練習しなくても、ちょっと直前にちょっとやっただけでも、ある程度はできるので、そんな感じで本番を手伝ってくれたり、本当にね、今、4歳、一番下が4歳かな。で、一番上は、年齢、33歳ぐらいかな。そのぐらいまで、幅広く、そしてその親もいらっしゃるので、私を含めてね、すごい年齢差でやってます。で、そうするとね、私、これが一番うちの良さだと思ってるんですけど、縦に長いので、みんなね、仲がいいんですよ。それから、反抗期とかね、途中でこう思春期反抗期、超えていくんですけど、おそらく同じ年齢の子たちとだけだったら、こうみんなでわーってね、ちょっと悪い方行っちゃったり、それからお母さんたちもね、もう何なのよってこうアップアップになっちゃうと思うんですけども、もうね、乗り越えたお母さんもいらっしゃるでしょ？それからこれからのお母さんもいるでしょ？でね、お母さんたち同士でも練習してる間、こうね、ちょっと舞台の上とかで待ちながら、こう皆さんで雑談したりされてるんですけど、なんかね、時々悩み相談とかやってる感じですね。で、ああ、そうなんだ、そんな感じでいいんですね、とかね。親同士も、そういうつながりの中で安心をされたり。で、子供は、何せ、もうそれ乗り越えちゃった子もいるでしょ？だから、なんかね、安心してるみたい。こう、なんか、ちょっとそういう時にはイライラして、急に言葉少なになったりするんですけれどもね。またね、余計なことをこう乗り越えた子がね、あ、お前反抗期だね、とかって、こう、チクチクしてね、たまに泣かしちゃうようなこともあるんですけれども、だけどね、なんか、でもまたフォローする子もいたりね、まあまあまあ、とかってね。すごくいい、このね、縦のつながりある、年齢の差が大きいメリットをうちはね、すごくやってるなと思います。それから、学校じゃないっていうのもいいんですよね。学校って同じ学校じゃない、同じ小学校、小学生でも、今何校かな？ 5 校ぐらい。あ、もっとですね。バラバラなんです。中学校もバラバラ。高校もバラバラ。ね。大学もバラバラ。だから、なんかね、いつものその学校でどうだっていうのを、誰も引きずってこなくていいっていうのがね、あります。で、正直、学校ではなんかなかなかうまくいかない子っていうのもいらっしゃるみたいで、それはね、まあ私もこんな仕事をしているのでね、ご相談されたりもするので、あ、学校ではそうなんですね。いや、うちでは全然とかっていうことがよーくあるんですけれども、そういうなんかこう、枠に入らなくていいっていう場所っていうのもみんなにとってはいいんじゃないかなって思います。私もね、仕事の顔を全く脱ぎ捨てて、北一太鼓の時はやっているので、仕事の顔を多分みんなが見たらびっくりするんじゃないかなってね、思ったりしますね。で、そういうなんかこう、好きなことで集まっているっていうね。もうただただ太鼓が好き。太鼓が好きながらいる。なので、なんだろうね、こう、変に私もこう、指導はやっぱりきつくやるんですけれども、変に指導しなくてもいいって言ったらいいのかな。例えば、なかなかこうふざけてしまう子とかね、学校ではよく注意をされてうちの子ね、なかなかやる気が出なくてとかっていう子でも、何せ好きで来ているので、私は簡単なんですよ。 うん、例えば曲を練習するときにまだその辺でね、こうお部屋の隅の方でうだうだしているとか、友達こうねツンツンしてなんかふざけているとか、そういう子のとこツツツツって言ってね、これからなんとかっていう曲の練習だけどやる？やらない？やらないんだったら帰っていいよ、もうそれだけでいいんですよね。うん、もうそれだけでいい。あと本番出れなくなるけどどうする？やる？やらない？ね、それだけでよくって、うん、そうするとやりますよね。だからね、なんか好きなことで集まってるところで、みんな子供たちが、この、それでも本当はね、遊びたかったりするんですよ。だから、ちょっと気持ちを入れ替えるとかっていう、みんなそれぞれがね、自分の心のコントロールを学んでいるのが、すごくわかります。で、本番っていうね、人の前に出るということになると、やっぱり私はね、なんだろうな、アマチュアなんだけれども、人の前に出るってことはもうプロと一緒ですよ。ね、みんなは AKB と同じだ、ジャニーズと同じだ、みたいな感じでこうね、ちょっと、本番の直前の練習ではカツを入れるんです。カツになってるかな？うん、なってると思うんですけれども、人の前に出るってことは、ね、来てくださった方を、に喜んでいただく。喜んでいただくためにはみんな私たちはもうね、力いっぱい叩く。力いっぱい声を出す。そして皆さんに笑顔をお届けする、みたいなね。それをしないんだったら期待自宅やってる意味がない、みたいな感じでね。カツを入れます。そうするとね、うん、みんな分かってくれるんですね。そしてね、そこでね、はいなんて言ってね、気合を入れて、本番に臨むと、もうね、まあ、衣装も着るし、普段とは全く違う顔が見えて、私は毎回感動で、うん、泣いちゃうこともあります。ね。そんな夏の和太鼓。もしよかったらまだまだね、演奏続きますので、お問い合わせもね、いつ常に、団員募集です。北一太鼓のホームページの方ね、お問い合わせしていただければと思います。はい。それでは、ジングルを挟みまして、後半をお届けしようと思います。
夢の種放送局、
はい、前半ではね、2つ新聞のお話とお祭りの太鼓の話をさせていただきました。そして本日の後半、セルフアップワンポイントアドバイスのコーナーでは、相手といいコミュニケーションを取る方法をご紹介していきたいと思います。コミュニケーションといえばね、やはり話す側と聞く側と両方ありますよね。で、今日は、聞く側のね、いいコミュニケーションを取る方法をお伝えしたいと思います。まあ、今ね、話す前提で、言ってるんですけども、お話をするという、コミュニケーションの中で、聞く側に、相手もね、気持ちよくなる。それから、自分も気持ちがいいのをキープしながら、コミュニケーションを取る方法をね、今日ね、お伝えしたいと思いまして、二つご用意してきました。一つはですね、相手がとても話しやすくなるっていうね、こちらの聞く側の姿勢でね、全然違ってくるんですよ、実は。で、一つね、ミラーリングっていう手法があるんですけどもね、ミラーリング、ほら、鏡ね、うん、鏡のような感じで、相手がこうね、好感を持つ聞く側の姿勢っていうのがあるんです。これね、知ってて、ちょっとやるだけで、話し手が、あ、自分の話をこの人、すんごい聞いてくれてる。いい人だな、なんて思ってくれるわけですよ。ね、得でしょなのでね、ぜひね、やってみてほしいなと思うんですけれども、ミラーリングにはね、いくつかの、ポイントがあります。まずね、姿勢ですね。話し手の姿勢に、こちらの聞き手が合わせるっていうことです。例えば、話し手がこうね、リラックスしてね、こうなんか椅子なんかにこうね、深々とこう、ソファーみたいな感じね、こう、背中をくっつけて、ドシーンと構えていたら、聞く側は、こう、前のめりになってね、うんうんって聞くのもいいんですよ。それもいいんだけれども、相手がすごいリラックスしていたら、こちらも同じように、リラックスしたね、後ろのね、背もたれまでね、ちょっと背もたれにかか、背中を預けてしまって、同じような姿勢を取る、とか。そうするとなんかね、そこに、一体感生まれたりしますね。インタビューではないのでね、これコミュニケーションなのでね、うん、そういうのがいいとか。それから相手の声の大きさにね、合わせる。 相手がちっちゃい声で話してるのに、おーそうなんですねって元気はいいんだけど、もしかしたら相手はこう話しづらくなっちゃうかもしれないので、相手が割とちっちゃい声で、落ち着いてゆっくりと話してたら、こっちの方もそうなんですね、それでそれでみたいな感じで、声の大きさとかテンポを合わせてみるとか、それからね、すごくこれね、やるだけでいいのはうなずきです。相手の話を聞いてるよっていうのをね、ただただうなずきを入れる、これを入れるか入れないかで全然違うんですよ。実は私はこうね、講師としていろんなところでね、お話をさせていただくことがあるんですけれども、うなずきをしていただく人が例えば一人でもいると話しやすいと思ってね、今日は話しやすいなと思うんですよ。でもみんなが真剣には聞いてくださってるんです、真剣には聞いてくださってるんですけれども、皆さんがこう微動だにしないとかやってると、聞いてくれてるのかな、つまんないのかな、わかんないんですよね。なのでちょっとね、だんだん話しづらくなってくるというか、それでも頑張るぞって話するような感じです。なので本当に簡単にでも、ね、簡単にこう首を縦に振っていただけると、話してっていうのはね、すごく話しやすくなるものです。なんかそれだけで、あ、聞いてくれてるね、安心ね。特に緊張して話してる方なんかがいらっしゃったら、大きくうなずいてあげるとね、今マイクに入らなくなっちゃいますけれども、大きくうなずいてあげるとすごく安心してね、話していただけてると思います。こんなね、姿勢とか声の大きさとか、速さとかね、うなずき、あとね、もう一個、手足の動き、なんかこう手足をこうジェスチャーとかね、手をこう動かしながらお話しする方とかいらっしゃるじゃないですか。そういう時に一緒になってね、まあ、同じようにというか、ちょっとちっちゃくていいので、同じようにこう手を動かすとか、ね、体が動く方はちょっと体を動かすとか、やっていただくと、相手の方はね、すごく話しやすいし、あ、この人は信用していいっていうかね、こう、ラポールとか言いますけれども、相手とこうね、信頼関係のある、話ができるなって思います。ミラーリングっていう手法があります。もう一つは、聞く側として、相槌ですね。前もちょっとお話をしたんですけれども、相槌というのはすごくいいです。で、相槌でね、例えばですね、相手の話をもっとこう聞きたくなって、だんだん自分の質問をしてしまう方っていらっしゃるんですよね。例えばね、お話すると、お話をされる方がね、この前ね、どっか行ってきたんですよ。例えば東京タワー行ってきたんですよ。ね、お話をされます。そうすると聞く側、まあ聞く側なんだけれども、よかったですね。何がありましたか?とかって言って、質問をしたくなるってありますよね。もちろんもちろん質問をされると答えられますよね。その人はこう行ってきたので、あ、ね、最近私東京タワー行ってないのでわかんないんですけれども、老人業館がありましたとかね、何々がありましたってなるんですけれども、もしかしたら話しては、もうちょっと違う話をしたかったかもしれないんですよ。で、聞く側としては話を聞いて、聞きたいので、いろいろこうね、詳しく聞きたいって言って、こういうのをね、クローズドクエスチョンっていう風に言うんですけれども、こう、限定してしまうね。その時、お天気はどうでしたか?誰と行ったんですか?何で行ったんですか?ね、楽しかったですか?いろいろ聞きたくなるんですよ。そりゃそうです。話盛り上げたいし、ね、その話についてどんどん聞きたい。ね、これ、インタビューの時はいいかもしれないんだけれども、いいコミュニケーションを取りたいと思ったら、話し手が自由に話せた方がいいですよね。で、話し手が自由に話せるようにするやり方を、さっきのはクローズドクエスチョン、今度はオープンクエスチョンって言います。オープンなクエスチョン、つまり何でも言えるように、聞くっていうのがね、あるんですよ。それはどうやるかっていうと、例えば先ほどのようにね、この前ね、東京タワーに行ってきたんですよ。ね、まあ、相槌打ちますよね。いいですね。ね、どうでしたか?こんな感じです。どうでしたか?どんなでしたか?ね、どんな感じでしたか?みたいな感じで、こう、どうで始まってますね、今ね。こうやって聞くと、相手は自由に喋りますよね。で、 自由に喋れたら、その中で、聞き手としてね、例えば相手の熟語を捉えるね、例えば、どうでしたか？いや、二人でね、こう、ちょっと、の友達と行ってきたんですけどね、ああ、お二人で行ってきたんですね。ただただその、オウム返しっていうんだけれども、その中からちょっとだけ取る。ね。そうするとまた、話し手は、話したいこと喋れる。こんな感じでね、話し手が自由に話せるように、オープンクエスチョンを使うと、とても相手といいコミュニケーションが取れます。ね。これが、話を聞く側としてのね、すごくいいコミュニケーションになるちょっとした技術なんです。そしてね、相手といいコミュニケーションを取る方法として、聞く側の今二つお話したんですけれども、もう一つ、自分の心が相手といいコミュニケーションを取る方法というのをね、これちょっとね、なかなか言ってる人いないので、今日特別に夏休み特別公開でしたいと思うんですけれども、あのね、友達100人できるかな、小さい頃からいろんな人と仲良くしましょうって私たち育ってます。なので人とこうねコミュニケーション取るのがやっぱり苦手なタイプっているじゃないですか。それからあんまり話したくないなとか、うん、この人と話してるとちょっとなんかすごく嫌になってくるなとか、ちょっと心がしんどくなるな、そういう時ってあります。で、誰でもあるんです。で、コミュニケーションに自信のない人に限って、誰とでもこう仲良くやらなきゃいけないってね思っていて、こう誰とでもこうやってねオープンクエスチョンミラーリングをやろうとするんだけれども、あのね、自分の心を守りましょうって私今日ねお伝えしたいんです。苦手なタイプの人とは苦手な人として付き合えばいい。で、そういう時にね、私ね、心の中に、人間関係ボックスっていうね箱を、最低4つ置いてくださいっていうお話をします。それはね、例えば一番近い箱は、うん、そうだな、親友ボックスみたいなね、人間関係ボックスですね、仲良しボックスでもいいですね。このボックスに入れたいお友達、自分の頭の中で今考えてくださいね。仲良しボックスに入れたい子はそこにねポンポンポンポンポンと入れて、この方とはもうこんなねコミュニケーションの方法、ミラーリング、オープンクエスチョンやらなくても自由に、コミュニケーションしながらもそんなことができてると思いますね。自由にやってください。それよりもうちょっと遠いところ、これにね、例えばママ友ボックスだったり、仕事関係ボックスだったりね、そうやってちょっと距離を置く。で、こことはどういう付き合い方ね。それから、挨拶するボックスね、な、儀礼ボックスみたいなね、そんなのも作ってもいいです。そして一番向こうにね、うん、私苦手ボックス作っちゃっていいんですよ。苦手ボックスに入れたい方、そこに今ね、イメージの中で出てますか？入れちゃってください。ポンポンポンポンポンね。そうやってね、そうすると入れとくと、その方から来てもね、あ、はいね、あ、どうもって言ってね、コミュニケーションをしながらも自分の心の中では、うん、苦手ボックス入れてるから、うん、今コミュニケーションしてるけどまたそこに戻そうみたいな感じでね、自分の心を守れたりします、ね、誰とでも同じようにコミュニケーション仲良くしなきゃいけないってことはないんです、ね、その辺を守りながら、自分を守りながらコミュニケーションをしていただければなぁなんて思います。それでは、ジングルを挟みまして、お知らせのコーナーに行きたいと思います。
夢の種放送局、
はい、お知らせのコーナーです。日本メンタルコーチング学院では9月10月から上級セルフアップカウンセラー養成講座というのが始まります。こちらの方、プロになりたい方、プロでやってる方、さらに、ブラッシュアップしたい方募集しています。詳しくは日本メンタルコーチング学院のホームページをご覧ください。それではジングルを挟みまして、エンディングへと入ってまいります。
夢の種、
三浦久美子のホットルーム、いかがでしたでしょうか。今週も皆さん1週間楽しく お過ごしいただけたらと思います。また来週、ホットルームでお会いいたしましょう。